今日も本当に主を愛し共に礼拝することができていることを感謝いたします。私たちはこの御言葉の学びの中、主の道を備えよと1月の最初に八塚先生通して与えられましたこのテーマ、私が取り継がせていただきましたが、八塚先生通して与えられたこのテーマに従ってこの1ヶ月ずっと学んでいます。一節一節どれだけ時間かかるんですかってある人から聞かれましたけど、一節一節今日も40章5節1節から5節までで、その中で、主の御言葉を本当に深く学んで受け取っていきたいと心から願います。主の御言葉は掘っても掘っても掘っても掘っても掘っても掘っても出てくる宝のようなもので、主はその宝のためだったら全財産を投げ打ちなさいと言われたほどの宝であります。今日も主の御言葉が私たちのうちに入るとき、それが本当の価値を見出して、主イエス様のその御言葉のためなら私たちの歩みはただそのためにありますと宣言できるほどに、主がその御言葉の宝を発見させてくださいますようにと心から願います。願いつつその御言葉を取り継がせていただきます。イザヤ書の40章の1節から5節までのところ、まずご一緒に御言葉を朗読してまいりましょう。そうでした、インターネットで参加しておられるご家庭のディスカバリーのお友達、もうほとんどの子どもたちは暗唱し終わったと、1節から5節まで全部暗唱し終わったと聞きました。間違っているでしょうか。間違っていてもいいんです。なんか何人かはもう完全に覚えてしまっていると聞きました。暗唱している子どもたちはぜひそのまま目をつぶってその暗唱の凄さを見せてあげてください。お一人で家で礼拝しておられる方もそこにイエス様がおられますので、暗唱しているかどうかイエス様が見ています。ぜひイエス様の前にその暗唱しているものを見せてください。何よりも御言葉は朗読されるときに、そこに発されるときにそこに力があると信じます。一緒に御言葉を朗読してまいりましょう。はい。慰めよ慰めよ私の民をと、あなた方の神は仰せられる。エルサレムに優しく語りかけよ。これに呼びかけよ。そのロークは終わり、その咎は償われた。そのすべての罪に引き換え、2倍のものを主の手から受けたと。荒野に呼ばわる者の声がする。主の道を整えよ、荒れ地で私たちの神のために。王子を平らにせよ。すべての谷は埋め立てられ、すべての山や丘は低くなる。盛り上がった地は平地に、険しい地は平野となる。このようにして主の栄光が表されると、すべてのものが共にこれを見る。主の御口が語られたからだ。アーメン。この1ヶ月、主の道を整えよ、主の来臨に備える花嫁としてという一番大きなタイトルのもと、テーマのもと、まず3節のところ、荒野に呼ばわる者の声、主の道を整えよ。その道を整えるとは、主に向くこと、何かを最初にすることじゃない、本当に主に方向を向いて、主だけの方向にぴったり顔を合わせて主とお会いして歩むことだ、学びました。荒れ地でイスラエルのために一節、慰めを私のためエルサレムに、そして荒れ地で、これはイスラエルのために、そして、アラバで、それは異邦人も含まれる地だった。イスラエルに、そして世界選挙に私たちは祈り使える民であるということを学びました。4節、すべての谷は埋められ、すべての高慢は、谷でもさえも高慢という意味があると学びました。本当にすべての罪や咎は、私たちが頑張ってじゃないですね、先週の学びですけど覚え出してください。私たちが頑張ってじゃない、本当にイエス様の側が罪を、性質を作り変えてくださって、考え方もずれてるところはピシッと直してくださって、主の栄光ある行いへと、それが現れるところまで私たちを必ず導いてくださる、そのように学んできました。今日は、そのナンバー45節になりますが、栄光の教会を共に立て上げるということをご一緒に学んで 受け取っていきたいと思います。五節、このように書いてあります。私が朗読しますので、レジュメはこのままで結構です。このようにして主の栄光が表されると、すべてのものが共にこれを見る。主の御口が語られたからだ。アメン。今日このところから、聖句はイザヤ書40章5節以外は、これらのところがポイントかなということで出しましたけれども、何よりもイザヤ書40章の1節から5節がもちろん中心的なテーマでありますけれども、特に今日は5節。このようにして主の栄光が表されると、すべてのものが共にこれを見る。主の御口が語られたからだ。そこに注目して、この栄光の教会を共に立て上げるということを一緒に見たいと思います。最初にですね、出エジプト記16章ちょっといきなりですけれども、出エジプト記の16章の6節から10節まで、まず栄光が、主の栄光が現れるということに見えるんですが、まず出エジプト記の16章の6節から10節まで一緒に見ましょう。でしょうか。出エジプト記16章の6節から10節。3。はい。それでモーセとアロンはすべてのイスラエル人に言った。夕方にはあなた方は主がエジプトの地からあなた方を連れ出されたことを知り、朝には主の栄光を見る。主に対するあなた方のつぶやきを主が聞かれたのです。あなた方がこの私たちにつぶやくとは、一体私たちは何なのだろう。モーセはまた言った。夕方には主があなた方に食べる肉を与え、朝には満ち足りるほどパンを与えてくださるのは、あなた方が主に対してつぶやく、そのつぶやきを主が聞かれたからです。一体私たちは何なのだろうか。あなた方のつぶやきは、この私たちに対してではなく、主に対してなのです。モーセはアロンに言った。イスラエル人の全会衆に、主の前に近づきなさい。主があなた方のつぶやきを聞かれたからと言いなさい。アロンがイスラエル人の全会衆に告げたとき、彼らは荒野の方に振り向いた。見よ、主の栄光が雲の中に現れた。アメン。主の栄光が現れるということについて、まず第一番目です。それは、主の栄光は人の弱さに現れるということです。栄光とは、壮麗さ、なんとなく漢字変換後でしていただければと思います。壮麗ですね。麗は麗しいですね。壮大の壮に麗しい、また壮麗、また輝く、そんなような言葉の意味があります。こうキラキラキラとしたようなイメージ、栄光と聞くとそう思うけれども、言語の意味では重さという意味の方が強い意味です。単なる麗しさというよりも、壮麗さ、壮大さの、荘厳さの重さが伴った麗しさ。一番最初に使われているのはヤコブの富という言葉、その富という言葉、あるいはヨセフの栄誉という言葉で、この栄光という言葉は使われています。ヤコブの築き上げた富、ヨセフの栄誉、これ両方とも一時軽い出来事ではないんですね。何十年もかけた、あるいは人生全部を振り返った、そのような結果ある重さの伴った事柄に対して、この栄光という言葉は使われています。昨日今日起きたようなことで、ちょびっとなんかいいことが起きたので、わあすごい神様の栄光、別に使い方を否定するつもりは一切ありませんよ。それはそれで素晴らしいです。でもちょびっとしたこと、一時的なことで何か栄光とかっていうことじゃなくて、 本当に人生をかけた何十年も積み重ねたその結果、本当に重みを伴って現れるものという意味です。でも先ほどのヤコブの富とかヨセフの栄誉という言葉はいいことした結果じゃないんですね。ヤコブの築き上げた富ってラバンのところに逃げた、結局自分がちょっと悪さをしてしまって弱さで、まあ、嘘をついたりそういうところで逃げ出した結果積み上げた富なんです。またヨセフの栄誉も結局お兄さんたちが騙した結果ですよね。騙したというか売ってしまった結果です。その結果、人の落ち度、人の愚かさ、人の騙しに策略にあった、それでもその結果という意味で、何か良いことをした最初に結果に栄光という言葉が使われているわけではないんです。また現れるという言葉、先ほど出エジプト記の16章で見ました、主の栄光が現れたと言ったその現れという言葉も、何かイスラエル人がいいことした結果栄光現れたという記述でしたか。さっき16章見て違いますよね。つぶやきまくってなんでこんなところ、でも人間としては極限です。もう食えない、生きていくことができない、だったら逆戻りしてエジプトに帰った方がぐらいの本当に弱みの極限に至る、そこで神様の栄光が現れているんです。一番最初にこの現れたっていうのはノアの裸の恥が天幕の中であらわになっていた、そこでこの現れるという言葉が使われています。人の弱さ、裸の恥です。罪の象徴の部分です。それがあらわになっているっていうところで使われている。神の栄光が現れるというこの、ね、言葉を聞くと本当に良いもので、前向きで、うわーすごい、ハレルヤーというメッセージを、まあ、私も良い、ね、そうだと期待して御言葉に取り組んだんですが、残念ながらちょっとそうではなくて、人の弱さの結果現れてしまう神の重み、また人の罪や弱さがあらわになってしまう、両方とも、まあ、本当にこの出エジプト記16章の今読んでいただいた6節から10節のところに本当にはっきりと現れているように、人が弱い、また恥ずかしい、愚かだ、そのところでこの栄光は現れているのです。この本当の重み、この重みという言葉が栄光の元になっている重み、重いという言葉が使われているのはソドムとゴモラの罪が重いという、そこで使われているんです。まあ、何度も繰り返すとね、どんどん重くなっていきますね。本当になんか暗く重くなっていきます。でも、まあ、本当に御言葉はその通りであります。私たちの弱さ、罪、恥が本当に弱あらわになってしまうときにこそ、神の逆に重い、本当の神の重みがそこにあらわになります。ヨセフのヤコブの記事を少し見ます。創世記の35章の7節です。これが2つ目、ノアのところで現れてしまったのの次に現れるという言葉が使われているところですが、創世記35章の7節、ご一緒に朗読しましょう。3、はい。ヤコブはそこに祭壇を築き、その場所をエル・ベテルと呼んだ。それはヤコブが兄から逃れていたとき、神がそこで彼に現れたからである。アーメン。ヤコブは兄から逃れてベテルに一時立ち寄りました。そしてその後ラバンのところに行って、またその後は彼は、今この記述はその後また戻ってきたところの記述です。神様はヤコブに現れてくださいました。彼はそこを主の家と呼びました。恐れと、ね、不安と、この先どうなるんだ、どうなってしまうんだ私の人生はって、そのところで私に神が現れてくれた、神がそこに来てくれた、その場所をベテル、エルベテルと彼は呼んだとあります。ヤコブの、ね、このベテルのシーズンどうだったか、本当に想像すればするほど もうどつぼのどつぼ、弱さの弱さ、恥ずかしさの恥ずかしさ、情けなさの情けなさ。でもそこに神様が現れてくださったこと、心から感謝いたします。人の弱さ、罪、恥、そこに神様の重みが現れてくださる。自分が強くて何の問題もないと思っている人は決して見ることができない神の栄光です。自分は大丈夫だと、今もこの時にも私の人生は大丈夫だと勘違いしている、失礼、そのように思っている場合には決して感じることのできない神の重みです。しかし自分の罪、自分の弱さを知る者たちにはその神の重みが現れてくださる。心から感謝いたします。第2コリント12章の9節から10節。ご一緒に朗読いたしましょう。第2コリント9章の、12章の9節と10節です。はい、では朗読いたしましょう。3、はい。しかし主は、私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。アーメン。弱さのうちに完全に現れてくださる神の重みのゆえに、心から主を褒めたたえます。罪を、また弱さを、恥を、本当にそれ自体に、そこだけに向き合うとしたら、誰が向き合うことができるでしょうか。みんなそれは隠したくなるものです。アダムとエヴァが最初に神様の前でしたことです。でも、私たちにはイエス・キリストがおられるので、イエス・キリストをすでに知って、それを私たちは得ているので、これらの罪や弱さ、恥、すべてがイエス様にあって取り除かれて、これが、この弱さを通して、主、私は強い、イエス・キリストは現れてくださると宣言することができることを心から感謝いたします。ルカの3章でこの神、主の栄光が現れるという、このイザヤ書の引用は、神の救いを見るというふうに言い換えられています。主の栄光は神の救い、イエス・キリストの救いのことです。イエス様の十字架、死と葬りと復活が、この弱さ、恥、罪のところに入ってくださるときに、それらはすべて主の栄光へと、私たちの誇りへと作り変えられて、この弱さをも大いに誇りましょうと、この、第二コリントの中でパウロが宣言し、手紙に書き記しているように、私たちも告白することができるのです。本当にイエス様がいなければ、この重さ、それは裁きです。しかし、ヨハネ3章の17節、ヨハネ3の16の次にあるように、神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世を救うためであると書かれている、その御言葉、その通りであることを感謝いたします。イエス様がその弱さと罪、恥、すべて、誘惑をすべて受け切ってくださって、それに勝利してくださったので、私たちも先週告白したように、すべての人を救う神の恵みが現れたと、宣言することができるから心から感謝いたします、ね、第2番目、すべてのものが共にこれを見るというところ、それは一つの教会とされてキリストの栄光を表す、もう1番目と、あとの3番目とももちろんつながっていくところですけれども、第2番目のポイントとしては、一つの教会とされキリストの栄光を明らかにしますとさせていただきました。弱さのうちに完全に表される主の栄光、神の救いを私たちは必ず見ます。ね、アメン。でも、一番目のポイントです。でも、そこで弱いけれども強い、弱さがあるけれども、 まあ大丈夫というところだけでは、この宣言はそこで終わる宣言ではないのです。すべてのものという言葉着目しますと、米印のところ書かれていますように、これは脚注にもありますね。新改訳聖書脚注にもあります。肉なるものと書かれています。この言葉は二人は一体となると創世記の2章最初に男と女が作られたところで使われている言葉なんです。それは二人は一体となるというのは、まあ、一つの肉になるという表現、エハッドバーサールと言いますが、一つの肉になるという言葉が使われています。これは最初から、ね、男と女が一つになる、それは最初からキリストと教会が一つになるものなんだよということが、その中に暗示されている意味が込められている言葉なんであります。だからここで全ての肉なるものは見るという言葉の意味するところは、一つとなって一つとなる者たちがそれを必ず見るんだよということを御言葉は宣言しているのです。エペソの5章の30から32、ご一緒に朗読いたしましょう。夫たちよ、妻たちよという部分がありますが、そこの部分、最後のところでこのように言われています。5章の30から32までご一緒に朗読いたしましょう。3、はい。私たちはキリストの体の部分だからです。それゆえ人は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となる。この奥義は偉大です。私はキリストと教会とを指して言っているのです。アーメン。何度も聞いてアーメン、その通りだと思ってらっしゃると思います。でもそれはここ今引用されている、創世記の2章のところが引用されているように、最初からキリストと教会が一つになるんですよっていうことが、創世記の最初から神様の御言葉は暗示しているんですよ。そこに含んでるんです。神様の御言葉って本当すごいと思いませんか。すごいですよね。最後に開かれる計画だと思っています。キリストと、ね、一つにされてって。でも最初から神様の御言葉はそれをその意味に含んでるよ、私の計画だよと神様はおっしゃっているんです。弱さを持つ人間、本当に恥と愚かさを持つ肉なるものであるというのは、もちろん一番目で確認した通り、その通りの意味です。でも神様がその罪が入るよりも最初に意図した肉なるもの、一つとなる肉なるものよという意図は、このキリストと教会が一つになるという意味です。また16章のところで宣言されているように、生ける神の子キリストですと宣言する者たちに、主は教会の設立を、イエス様は教会の設立を宣言されました。そして教会となる人々のために命を捨てて、十字架で命を捨ててください、死んで葬られ、よみがえってくださって、聖霊を注いでくださり、教会はスタートし、今も今日もその教会の歴史が続いています。聖霊時代と言われるゆえんです。それはこのすべての肉なるものが共に見るという御言葉の成就を、私たちは今生きているということなんです。主は新しい一人の人、イスラエルも異邦人も一つにします。でも一つとなった教会、一人となった花嫁とイエス様は一つに結婚します。私たちはこの肉なるものとして今それを待ち望んでいます。そこが私たちの期待であります。主の道を整えるということは、この教会を立て上げるということ、アメン、教会を立て上げるということです。じゃあ教会とはどのような組織ですか、どのような話ですか、それはまた別途神学校に行って教会論でもやってください。でも間違いないのは、主は教会を建てられるということ、そして教会と結婚するために、一つとなる教会と結婚するために主は来られるということです。この道を整えるということは、本当に教会を建てるということ、私たち今年前進していきたいと思います。 主が今日も教会を一つにし、その祈りを通して御国の鍵をあげます。その祈りを通して悪いものを閉じ、天の御国の祝福、良いものを開いていく。あなたにもその鍵をあげたよ、私は帰ったよ、あとよろしく。その権威を教会に託してくださっています。私たちは教会として生きています。私たちは教会として出ていきます。私たちがここに来た時に教会になるのではない、家にいて礼拝する瞬間だけ教会になるのではない。私たちはいつも教会です。そしていつもキリストの花嫁です。そのことをいつも覚えていきたいと思います。表されるとというこの表現のところ、先ほども見た表されると、全てのものが共に見るというふうに、まあ、その順番を特に見るとですね、主体は神様だよなって思いますよね、うん、神様がそうするんだよなって特に思います。でも表されるとっていう、表されるのでというほど強い接続詞ではありません。主の栄光が表される、全てのものが共に見ると言ってもいいぐらいの軽い接続詞であります。そう考えるときに、これは教会を建てると言われて、はい、教会、神様建ててください、私家でずっと寝てますっていうのは絶対にないことです。主が教会を建てるよと言われたら、はい、私も参画しますって言いますよね。同じです。主が栄光を表すよって言ったら、はい、私も栄光を表させていただきたいです、私もそこに参画するものにさせていただきたいんですと応答する者たちを通して栄光は表されていくということですね。ルツがボアズのところに入る前に足元をまくりましたね。ルツのストーリーを覚えている方ない方、ぜひ後でルツ記読んでください。ルツ記は結婚する前なんですけど、ボアズの足元の覆いをまくります。これはあらわにする、明らかにするという言葉と同じ言葉が使われています。ルツは教会の方です。ボアズはキリストの方です。結婚、完全な結婚はまだ先なんですが、その覆いを取って、足元の覆いを取って、その栄光を、ボアズの重さの中に、ボアズの素晴らしさの中に、ボアズの偉大さの中に、少し入る。前味わいをする。それがルツ記の中で栄光を表す。ルツの方もそれを取るんだよということが暗示されているのであります。主の栄光が現れると聞いたら、私たち花嫁は偉大な愛する夫のその凄さをちょっと表したいなと思いませんか。アメン。今本当に先ほどの賛美の中でも思わされたことです、けれども、本当に妻としての祝福は夫の凄さが現れることだと信じます。家長の主権が回復されることを本当に祈って、家長のために祝福を宣言して祈ってきました。でもそこにつく、伴侶というんでしょうか、パートナーというんでしょうか、妻というんでしょうか、その栄光は夫の栄光を表すことです。それが御言葉通りだと私は心から信じます。私が夫で言うとちょっとなんだそれって思われるかもしれないですけど、妻も、私の妻も同意してくださると、くださっていることを感謝します。でも何よりも御言葉が教会が花嫁であるということを言うときに、間違いなく花嫁は夫の栄光をあらわにしたいですよね。明らかにしたいですよね。どこにあっても私の夫すごいんですよ、将来結婚するんです、この人とめちゃめちゃすごい人なんですって言いたいですよね。このことにおいては私たちは控えめであってはならないと思います。控えめで、控えめでもいいんですけれども、いわゆる卑下した妻であってはならないと思います。なぜなら私たちの夫は世界最高の方であり、歴史上最高であり、天にも地にも地の下にも全ての名の上に高く置かれたお方が私たちの夫となるからです。そのことを本当に心から感謝してあらわにしたいと思います。マタイの11章11節12節、マタイの11章11節と12節、ご一緒に朗読いたしましょう。3、はい。誠にあなた方に告げます。 女から生まれた者の中でバプテスマのヨハネより優れた人は出ませんでした。しかも天の御国の一番小さいものでも彼より偉大です。バプテスマのヨハネの日以来今日まで天の御国は激しく攻められています。そして激しく攻める者たちがそれを奪い取っています。アメン。この箇所は少し解釈が難しいところで意見が分かれるところでありまして、これは激しく攻める者たち、悪い者たちが天の御国を攻撃しているという文脈で読む解釈もありますけれども、今日私はこの、現れていくこの栄光の部分に従ってこのレジュメのところで解釈させていただいたように、もう一つ本当に前向き積極的な解釈をしたいと思うんです。ヨハネの日以来今日まで天の御国は激しく攻められていますという訳は、2017年の方の新改訳、2017の脚注を見ますと、脚注は2017は後ろについてるんですけどね、それを見ますと力強く到来していますとも訳せるとはっきり書いてあります。天の御国は力強く到来している、誰かに敵に攻められてるんじゃない、いや逆に力強く到来しているんだ。そして力強くそれを握る者、受け取る者たちがそれを明らかにしているんだ。奪い取っているっていうのはその覆いを激しく奪い取るので、そこの栄光があらわになる。いやなかなか離れないな、この覆いが取れないんだよな、いや絶対に離してやるというほど覆いを激しく取ることを通してその栄光が力強く明らかになっているとも訳せるんです。アーメン。私はそっちを心から信じます。そしてなんと御言葉は何と言っていますか。イザヤ書40章の中でこの御言葉の予言の成就の一人はバプテスマのヨハネですということを何週間にもわたって見てきました。バプテスマのヨハネってすごいですよね。でも御言葉は何と言っていますか。天の御国の一番小さいものでもバプテスマのヨハネより偉大だと言っています。天の御国の一番小さいものは誰ですか。イエス・キリストにつく教会は手を挙げなければいけないんです。イエスこそが主だと信じる者は天の御国にいるものだからです。バプテスマのヨハネより偉大です。アーメン。手を挙げてください。日本人難しい谷を埋められなさい。その谷はもういりません。イエス様の偉大さを知ってください。バプテスマのヨハネよりも、バプテスマのヨハネはイエス様の前、最後の預言者です。イエス様以降、イエス様を受け入れた人たちは全て天の御国にいる者たちです。私たちはバプテスマのヨハネより偉大なものです。私たちはその声となることができる、偉大な本当の完成の再臨を待ち望むものとしてその声となることができる、その技を表すことができる、教会として花嫁となり一つとなることができる、私たちにこの偉大な奥義が開かれ与えられていることを心から感謝いたします。私たちは一つの教会とされて、その覆いを取り除けてキリスト、私たちの夫、偉大なお方の栄光、重さ、凄さ、でかさを明らかにしていきたいと心から願います。アメン。第3番目、主の御口が語られたからだと御言葉は言っています。イザヤ書40章のところはっきりと読みますと、呼ばわる者の声がする、呼ばわる者の声がする、鍵括弧があります。主の道を整えようから始まります。そしてどこで鍵括弧が終わるかというと、この主の御口が語られたからだまでが鍵括弧で終わっています。ですか、私たちは全てのものが共にこれを見ると主が言っている、すべてのものが共に見ると言って終わりではなくて、主の御口がこのように宣言されたのだというところまで私たちは呼ばわるように言われています。ちなみにこの呼ばわるということは、新約聖書の方でルカとかに行きますと叫ぶ者の声というふうになっています。これは呼ばわるのがどのような大きさか、バプテスマのヨハネのイメージだともしかしたら叫ぶイメージがあるかもしれませんが、その前エルサレムに優しく語りかけようだとそんな叫ぶイメージはないので、もしかしたらその呼ばわり方というのは声のトーンはいろいろあるかもしれません。 けれどもはっきりしているのは、主が語られたと最後まで語らなければいけないということです。私たちにとって過去に起きたこともまた将来に起きることもこの予言の言葉の中には含まれています。けれども私たちは神がそのように語ったのだ、神の栄光は現れると言っているのだと、私たちは今置かれているところ、近くにいる方々に宣言することを通して、先週学びました良い行いをしていかなければならないと言っているんです。もちろん良い行いは良い行いを通して表されます。でも私たちの国の文化は良い行いに慣れすぎて、そのスタンダードが高すぎるので、本当に良い行いでキリストを表すんだったら、突き抜けるほどの良い行いじゃないとキリストを表せないと思います。それをそこに召されている方、アーメン、その通りしてください。けれどもここで本当に主の御言葉が言っているのは、主の御口が語られたからだと宣言せよ、それをもって栄光を表しなさいと言っているんです。私たちの国の文化は、もしかしたら正解以外は、完全に正解以外は口にしない、間違ってたら嫌なので正解以外は答え答案用紙にも書きたくないみたいな、そういう文化があるかもしれません。でもそれらはどうあれ、私たちは主の言葉は必ず正解し、その通りになりますので、主の言葉はこう言っている、神の言葉は言っている、永遠に変わらない神の言葉はそのように宣言していますと、私たちの置かれている方々に宣言していく必要があります。イザヤ書40章6節から9節まで一緒に読みましょう。先ほど、呼ばわる者の声がしました。またもう一度呼ばわれという者の声がします。6節から今は9節までご一緒に朗読しましょう。3、はい。呼ばわれという者の声がする。私は何と呼ばわりましょうと答えた。すべての人は草、その栄光は皆野の花のようだ。主の息吹がその上に吹くと、草は枯れ花はしぼむ。まことに民は草だ、草は枯れ花はしぼむ。だが私たちの神の言葉は永遠に立つ。シオンに良い知らせを伝える者よ、高い山に登れ。エルサレムに良い知らせを伝える者よ、力の限り声を上げよ、声を上げよ、恐れるな。ユダの町々に言え、見よ、あなた方の神を。アーメン。先ほどの声がもう一度はっきりと、呼ばわれ、あなたは呼ばわれと宣言します。何と呼ばわりましょう。すべての人は草、これも先ほどの肉なるものと同じ言葉が使われています。すべての肉なるものはもう枯れていく、花を咲かせればいいみたいな歌ありますけど、その花は一時的に栄えたとしてももう一時で消えていくものだ。だが私たちの神の言葉は常しえに立つと呼ばわれ。アーメン。また、9節のところ、良い知らせを告げるものという言葉が2回出てきますけれど、2回出てきますね。9節の中に良い知らせを告げるものよ。この良い知らせを告げるというのは、実はこの肉なるものという言葉の元になっている言葉が使われているんです。元の意味は良い知らせを告げるものという言葉があり、それもほとんど同じ発音のバーサールなんですが、それが入っているもの、良い知らせが入っているものという意味で、肉なるものという意味になっているんです。神様の言葉ってすごいですね。最初から2つのものが1つになって、キリストと花嫁は教会が1つになって、そこに良い知らせがあるよ、それをあなたたちは伝えるものなんだよ、それが入っているものなんだよという言葉が神様の言葉の中に含まれているんです。私たちは主の言葉が語られたからだ、私の中に主の福音がある、イエスの救いがあるんだ、罪と恥と呪いは覆われて、私の情けなかったところも神様の凄さが現れることに変えてくださったんですと を宣言する。神様の言葉は本当に真実その通りなんですよと語るものとして、私たちは今この福音をイエス様の教会として立たせられていることを心から感謝いたします。主の御口が語られたからだという言葉も、ダーバールという言葉が使われています。主の御口が語られる、最後にダーバールという言葉が使われているんですが、どこから始まったか覚えている方いますか？荒野でから始まったんです。荒野ってどういう言葉だったでしょう？復習4週間前だかな。荒野ではどういう言葉だったかというと、言葉の中でという意味だというふうに学びましたね。言葉の中でという意味の荒野に立つときに、神様は必ず語るから主に向きましょうというふうにしてこの宣言は始まりました。それが荒野に見えたとしても、神様は必ず語ってくださる場所だから、そこに中にいましょう、そして主に向きましょう。そして最後に、神様は確かに、神様はダーバールだ、語った、神様が語ったと宣言しているんですよ。すごいですね。荒野で本当に主に向いて立つとき、神様は語られたと私たちは宣言することができるのです。主が語られたからだ、主の言葉はそのように言っているのだと、私たちの口を通してイエス様の福音が述べ伝えられていくように、私たちは愚かで本当に弱いもので、それを証しするときには私たちの愚かさや恥を伴って語らなければいけないかもしれない。しかし私たちは主の言葉がそのように言っているのです。私たちの言葉とは、私たちに とっての言葉とは、神の言葉とは、ただお一人イエス様ですと共に宣言して前進していこうではありませんか。主の栄光が教会を通して現れます。教会は皆さんお一人お一人、私たち一人一人皆です。そして私たちを通して言葉が語られていきます。アメン。ご一緒に最後、第一ペテロ4章7節から11節まで朗読して応答の祈りに入っていきたいと思います。第一ペテロ4章7節から11節まで、一番最初のメッセージでも最後にお読みした箇所です。祈りのために心を整えて身を慎み、置かれているところで歩んでいきたいと思います。第一ペテロ4章7節から11節まで、愛する、こちらにおられる皆さんはお立ち上がりください。た家で、朗読しておられる方も、主の前に本当にその言葉の信じて宣言していきましょう。4章7節から11節まで、3、はい。万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え身を慎みなさい。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。つぶやかないで互いに親切にもてなし合いなさい。それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使え合いなさい。語る人があれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕する人があれば神が豊かに備えてくださる力によってそれにふさわしく奉仕しなさい。それはすべてのことにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。栄光と支配がよよ限りなくキリストにありますように。アーメン。